もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうも。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、17歳です。
17歳。
はい。
今、お父さんお母さんと一緒に暮らしてるんですか？
はい。
お父さん何歳？
48です。
はい、お母さんは？
47です。
47歳。で、何、一人っ子、それとも？
弟が一人います。
弟、何歳？
14歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
自分の、まあ、生きる目的といいますか、
うん、
気力がちょっとなくなってしまいまして、
うん、
もうまあ、ちょっと自分の、もうこれから先、ちょっとどうしていくべきかっていうのが本当に見えなくなってしまったので、
うんうん、
ちょっとそのことに、まあ、関してなんですけど、
はいはいはい、
もともと、その、もともとは、まあ、自分はお笑い芸人さんになりたいなっていう、まあ、ちっちゃい頃の、
うん、
まあ、夢がありまして、もともと人をこう笑わせたりするっていうのが、まあ、好きだったっていうのもあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、もともと、その、母親とはあんまり仲が良くなくて、
うん、
で、まあ、母親はも、まあ、その、自分を、まあ、思ったことを、まあ、人に従わせたいタイプというか、こう、
支配的だってことね。
まあ、そうですね、はい。そういうタイプの人で。で、まあ、結構否定するんですよ。
はいはい。
僕に
対して。否定されて生きてきたってことね。はい。
そうですね。で、まあ、僕はそれに対して常に、こう、まあ、反発していたというか、
うん、
まあ、ちょっと、その、今まで何度かその言う通りで、やってきてちょっと失敗したことが何回かあったので、
うん、
ちょっとそれでまあその否定されたら自分でまあ自分を肯定してまあなんとかやってきていたんですね。
うん、ね、あの具体的に言うと否定されたってのは例えば はい、どんなことを言われたの？
例えばまあ結構その細かいことなんですけど、
はい、
まあ風呂が長いだとか。
うん、まあ、で風呂が長いって言われたときにって どのぐらいお風呂に入ったの？
10分、15分ぐらいのパターンが多いですね。
あ、そうです。
そんなに自分は長くないと思ったんですけど、
うん、
そういうこう小さいと結構まあ否定されることが多かったんですけど、うん、まあ、その受け入れるとこは受け入れるようにはしてたんですけど、
うん、
そのまあ、ただその2年前ぐらいに、まあ、ちょっと母親が結構嘘なのかはちょっとよくわからないんですけど、まあ、ちょっと何々くんは陰口みたいなことを、まあ、言ってたらしいよっていうのは、
うん、
その僕に結構言ってくることが多くなった時があって、
うん、
もういや、まあ、実際に会うとそんなことは全然なくて、
うん、
まあ、いつも通り普通に、まあ、楽しくはやっていたんですけど、
うん、
その、まあ、それが結構重なって、まあ、自分の中である日突然なんかこう人が本当どっちが正しいのかよく分かんなくなってしまったことがあって、
うん、
でそれでちょっとあのその例えば友達が面白いこと言っても面白いなと思って笑おうとするとこう表情にこううまく出なかったりだとかっていうことが一週間ちょっと続いて、でそうやってこう結構苦しんでた時にまあその自分がこうまあ立ち直るのためにこうまあ自分を肯定するようになって、そうやって自分をまあ肯定して今までやってきたんですけど、でまあそのなんとか立ち直ったんですけど、
うん、
高校受験するときにまあ本当は芸人になろうっていうまあ気持ちがあって、それなりに覚悟を決めてたつもりだったんですけど、全部捨てて飛び出すっていうことはまあできなくて、でこう自分の気持ちをまあ裏切るような形で高校に入って、
うん、
で、まあ、2年間もちろんそれなりにちゃんとした高校生活をまあ送ることはできたんですけど、
うん、
こう今になってこうちょっと体調崩してしまって、
うん、
休んでる時に自分に関してこう振り返ってみて、
そうすると、今あれね、体調を崩して、今、はい、学校に行ってないわけね。
そうですね。ちょっと、そこから。
ちょっと今、家にいるわけですね。
はい。
はい。
そこから、まあ、また考え込むようになってしまって、
うん、
自分の、その、本当にやりたいことっていうのが、全く見えなくなってしまって、
うん、
自分の中に、その、確固たるものがあったはずなんですけど、それが、まあ、ぶれてしまって、何を、まあ、目的に、こう、自分の生き方を定めていけばいいのか、もうよくわからなくなってしまって、
うん、
で、もうそうなってくると、もう、このまま自分、まあ、ダメに、失敗してしまうのも、ありかなって思ってる、まあ、自分もいたりして、ちょっと、そうですね、自分、わからなくなってしまって、
はい、中学校の頃はどうだったの？
まあ、学校では楽しくやってこれたんですけど、まあ、ちょっとその、まあ、人間不信になった。
あ、中学の時にですか？
はい、あ、すいません、はい。で、まあ、一回立ち直ってたんですけど、まあ、それも実際立ち直ってるのかどうかも、もうよくわからなくなってきて、
うん、じゃあ、小学校の時はどうだった？
あ、小学校の時はもう普通に、まあ、その母親の態度にもそんなに何不自由なく従ってたというか、まあ、勉強もできてそれなりに友達と楽しくやったから、まあ、よかったんですけど。
中学校の頃から、まあ、ちょっとおかしくなりだしたという、で今現在こんなような状態だということですね。
はい、
まあ、生きる目的も分からなくし、何を信じていいかも分からない、ではどうしたらいいかということですよね。
はい、
はい、分かりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はいはい、こんにちは。
こんにちは。
あのね、運命っていうのは、
はい、
自らその人の選択をする中で作られていくんですよね。
はい。はい、
それを冒頭でなぜ言いたかったかというと、
はい、
あなたが言った生きる目的は、
はい、
私が一般的に聞く生きる目的のアドバイスではダメだってことを、はい、このお話の中で気づいたんですね。つまり、はい、あなたが今日17年間話した話は、
はい、
全部お母さんとの関係の中で作られた世界観、つまり価値観の中で話してるんです。ですから、はい、今僕は生きる目的ありませんっていうのはね、
はい、
翻訳するとこれからお母さんに承認される、あなたはすごいわね、はい、承認される人生の目的はありますかってことが今日の相談の内容だと思ってるんです、実は。
はい。
ですから、今までの話は全部、あなたの意思ではないんです。ところが、今、お母さんは、あなたにとって期待にしてない子になってしまったと自分が思ってるんですね、実は。だから、僕は学校も行ってもしょうがないわけね。それで、なんとか僕は、自分でもう一度生まれ変わりたいって言うけど、生まれ変わりたいんではなくって、なんとか、お母さんが喜ぶ、承認する道はないだろうかってことが、今日の相談だと、私は、一本に抑えたんですけども、それどうでしょうか。
その、まあ、母親に関しては、まあ、本当に嫌いだったんですよ、母親が。ずっと
お母さんが好きだから、こんなに僕が好きなのに、
はい、
こんだけ好きなのになぜお母さんは僕を承認できないだろうか、認めてくれないっていうのは怒りになってるんですね、きっと。
ああ、でも、ああ、それは確かにあるかもしれない。
お母さんが承認した時には、あなたは変わってるんです。でも、お母さんは生涯承認しないんです。なぜならば、
はい。
お母さんはあなたに依存してるから。あなたが伸びてしまったら困るんです。あなたがどうしようもないダメな子であることによって、お母さんの生きてる意味があるんですね、実は。あなたがお母様に反発して自立していけばいくほど、お母さんは生きていく意味がなくなってしまうんですよ。寂しい人間ってそういうことなのね。
そうですね、確かに。
カゴの鳥にしたかったんですね、お母さんは、あなたを。自分から巣立ってほしくなかったんです、お母さんは。
ああ、そう。
本当、カゴの鳥であなたは、僕は独り立ちになりたい、なりたいって言うけれども、常に、これを選んだらお母さんどう思うかな、はい、この恋人をお母さんが気に入るかな、はい、僕は自由になりたい、自立したいよって言っても、お母さんのカゴの中にいますから、お母さんが認めてくれる中じゃないと、はい、あなたは自立と思ってないんです。
あ、
それに気づいてほしいんです、今日はね。一つは
で、あ、そういう、
そうなんです、 そうするとね、自分が好きな道を選ぶっていうのはね、これが好きだってあることが一番人間幸せなんです。
はい。
その道を求めて生きてるわけです、人間はね。でもそれを分かるには、自分がどのカゴにいるのか、はい、自分は空に飛んでるのか。お母さんはこんな金のカゴをあげて、あなたは世界で一番幸せなのに、なぜそういうふうに言うことを叶えるようになってるんですね。はい、愛し方が違ってたんです。
ああ、ちょっとそうですね。確かに無意識のうちにやっぱり認められたいっていうのはあったと思います。
そうです。
はい。
でも認められるのは、あなたが本当にね、今日からですね、まず学問をすることです。はい、着々と。学問って何かって、勉強って何かっていうと、数学でも物理でも、はい、公式じゃないんですね。あの中の複雑な考え方、物の見方、それをすることによって自分たちの人生を置き換えられるんです。
はい、
先生から100点をもらったんじゃなくって、僕はこの中から何を学ぼうか、今までの価値は間違えていないし、今までの生き様はあなたにとって必要なことだったの。
はい、
全部必要なの。よく仏像掘るでしょ、あの時に、はい、切りくずをなくしてね、少なくして立派な仏像掘れないんですね。私は人生すごくたくさん失敗しました。
はい、
でも、あの失敗がなければ、今私はあなたとこうしてお話できないんですよ。
はい。
だから、人はそれを失敗って言うけれど、私はそれを生きる糧だと思ってるんです。物を変えちゃうと。あなたは今日17歳まで悩みました。これ生きる糧だったんです。はい、お母様との関係、モデルではなかったんです。お母さんも寂しい人だったんです。
はい、
で、今までの価値観を変えるんではなくって、
はい、
新しい看護を探す、あなたの発想の転換を、これから私はあなたに期待したいんです。ですから、すべて間違えてはいないんです。
はい。
分かってくださいます？
はい。
それを今日から、僕はもうとにかく学問してみようと。はい、それは、いい大学に行くとか、お母さんに喜ばせるものではなくって、じゃあ、はい、一歩前に出るのは何かというと、学問です。
はい、
そしたらものが見えます。もう数々の失敗と、おてんだらけの人生の私が、今私、
はい、
あなたに話ができるじゃないですか。
そうですね、本当に。
で、理解してくれるでしょ。
はい。
この遥かあなたと何十年も違う私の言葉のこの筆算があなたに伝わるわけじゃないですか。
はい。
それは私ができないなりに学問をしたってことですよね。
はい、
点数は悪くても、
はい、
生きるってことは、点数が100点取りました、皆さん私はすごいでしょうではなくって、いかに自分が学んできたことを若い人たちに理解できるかが本当の学問だと私は思ってるんです。
ああ、それも本当にそう思います。
本当嬉しいです。はい、とっても私、はい、あなたからね、またこれから生きる勇気をもらったの。私はあなたに与えるのは、発想の転換、思考、世界観を変えようって言って時点に来た、はい、さて一番先にある人生の第一歩は何か、学問をしようです。はい、ぜひ信じてやってみてください。
わ、はい、かりました。
本当、じゃあ先生にお願いします。
もしもし。
もしもし。
はい。
はい。
これ前にもちょっと言ったんですけれども、テレフォン人生相談で。
はい。
学歴は人を救わないけれども、
はい。
学問は人を救います。
はい。
だから学問をするのは大切なんです。
はあ。
これからはね、
はい。
人から認められることよりも、
はい。
自分が好きで、満足することを探してください。
ああ、
それができるようになると自然と生きるエネルギーは出てきますし、
はい、
生きる目的も自然と分かってくるんですよ。これものすごい勇気のいることです。
はい、
人に認められることをする方が楽ですから。
そうですね、本当にそうだと思います。
でもあなたはものすごい財産持ってるから、素直さっていう。
ありがとうございます。自分の力でもがいて、
うん、これがどんどん、
はい、
抜けていかれますから、この素直さがあれば。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
認められたいということで長く生きてくると、生きる幸せを感じる能力を失います。